私たちのために10時間に1回3日目に来られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。今日雲の間にある虹が届いておりましたので、昨日かな、ぜひ皆さんですね、一番最初の関東メッセージのところにですね、釧路の今度東京に移動されますダニエル森君、森清志君ですね、 あのメッセージが出ております。死に至るまで注意してありなさいっていうね、ぜひお読みになっていただきたいというふうに思います。ですね、あと雲の間虹の担当が今いませんので、雲の間虹の担当やってもいいなと思う方がいたらおっしゃっていただければ助かりますので、よろしくお願いいたします。受付の方にありますので1冊350円ですけれども、よかったら読んでいただければと思います。ウガンダの選挙報告も載っておりますので、ぜひですね、お読みになっていただきたいと思います。それでですね、先週はパウロ秋元牧師が九州に来られまして、長崎では、10月8日、今は10日じゃなくて第2月曜日が体育の日になりましたけども、体育の日でしたけれども、正解が持たれました。で、多くの方が来られましたけども、非常に祝福された時を持つことができましてですね、その時お話しされたことのポイントだけお話しておきますと、ヤコブの、2章の1節、今日の説教とも変わっていくんですけれども、1章の2節をお話ししますね。さまざまな試練に遭う時はこの上もない喜びと思いなさいということをお話しされたんですね。だから一つじゃなくて様々な試練、いろんな試練が来るとき、それをこの上もない喜びと思いなさい、最高の喜び、最高の祝福と思いなさいということですね。で、それを、喜ぶこととして、その後ろにある神の用意されている最高の祝福が開くってお話をされたんですね。で、私たちは試練ですね、様々な試練は、呪いと言いましょうか、非常にマイナスに考えるけれども、それを私たちは喜ぶとき、それを喜ぶ最高の喜びと思うとき、あえてそう思うとき、その後ろ側にある素晴らしい祝福が開くということだったんですね。で、神様はどんな問題や困難に関しても必ず祭奠を与えてくださる。解決を多くの場合でありますけど、解決なかったとしても祭奠を必ず与えてくださる。しかも、祭奠を与えてくださって、そして、祝福に変えてくださって、しかもそれは発展していくということを言われたんですよね。だから最高の喜びと思いなさいということですね。そういうことをお話しされました。非常にユーモアを交えながら、すごく分かりやすく、非常に深く語られてですね、とても素晴らしい時を持ちました。ただですね、その時に信仰が立て上がるって話をされたんですね。なんていうかね、試練とか困難を通して、試練、困難、問題を通して、実は、信仰が立て上がる。祭奠がなさいけど、その時信仰が立て上がる、信仰も立て上がると、ね、言われたんですね。本当に喜ぶ人はですね、金銭も信仰も大事。ただその時に忍耐がいると言われたんですね。すぐに答えられなくて試しが来たり、忍耐がいると。そこで多くの人はその信仰を失ってしまうことがあると。でも、もう一度信仰を取り戻して、主に期待をして、喜びの声を上げ、感謝の声を上げて、最高の喜びとしてくださいって、ね、言われたんですね。その時に、信仰が立ち上がるし、それから金銭も立ち上がってくると。そして神様に応じた祭奠と祝福を叶う時が来たら見ることができるという話をされたんですね。だから信仰には忍耐というのが必ず必ず訓練があります。今ですね、その忍耐を捉えている方は忍耐は嬉しくありません。忍耐好きな人いますかね。いたら教えてください。神様になりますから、この人忍耐好きですから、私の忍耐の訓練この人プレゼントしますってですね。忍耐好きな人はいないと思うんですよね。でもその忍耐を通して私たちは品性が立ち上がり、信仰が立て上がられ、非常に大きな祝福を受けるんですね。今回説教に来られました秋元牧師は今64歳ですが、22歳で献身されたんだと思いますけれども、そこから37歳まで15年間彼は関東から出たことがなくて、最高は箱根かな、なんかそこなんですね、出たことがなくて、飛行機に一回も乗ったことがなくて独身でられましたけれども、その子で、結婚され、新婚旅行の時に飛行機、いや新婚旅行の前かな、飛行機、新婚の帰りかな、前だ、飛行機に乗られ、そしてそこから海外宣教に入ってですね、もう飛行機は1000回では効かないでしょう。で、行った国は81ですけど、おそらくこれからどんどん増えていくでしょう。で、ある忍耐とか何も起こらない訓練の期間を過ごしたわけですね。病気もそうですね、治るって言われてから5年間か6年間ますます悪くなっていったわけですね。で、人からも治るって言われたけどどうなってんだって言われ、自分自身も揺らがされたって話されてましたね。だから信仰には必ず忍耐の時ってあるんですね。その忍耐を通した後に私たちは約束を飲めるので、 それをね、ぜひ覚えてほしい。まあ、そういうお話をされました。インターネットに上がってますよね。インターネットに上がってますので、ぜひですね、もし、来れなかった方、聞いてらっしゃらない方、一度聞いたけど、ちょっと忘れちゃったなという方ですね、何度でも聞かれるといいと思いますので、ぜひインターネットの方でご覧になってほしいというふうに思います。神様がこの時期に、語られたのは意味があると思いますので、もし聞き逃した方は聞いておいてほしいというふうに思います。それで今日の方の説教に入っていきたいというふうに思いますけれども、その前にもう一つだけですね、週報をご覧になってほしいんですけれども、週報の、5番目のところ、5番目かな、4番目のところですね、4番目と5番目ちょっとお話見ておきたいですね。4番目、来週10月21日日曜日の午後6時よりゴスペルタイムを行います。いつも行ってますけれども、今回は今まで特別賛美はある程度こちらで選んでやっていましたけれども、今度から、特別賛美をしたい方々に来ていただいて予選会をします。今回は11月のメイン礼拝特別賛美のチームを決める選考会を兼ねますので、特別賛美を希望するチームはぜひご参加くださいと。今まで特別賛美してないチームも、今までしてたチームも含めて、ですね、11月の特別賛美をするチームもそこで、4個だったら決定ですね、8個でも2つずつなら決定になりますけれども、11月のメイン礼拝の特別賛美のチームの決める選考会をしますので、特別賛美をしたいなと思うチームの方はですね、来週やっていただきたい。ちょっとそうやって賛美をですね、底上げしたいと今思っております。それからもう一つは5番目、来月10月11日の日曜日に、ですね、カリスマ聖歌をするんですけど、その前に5時半からですね、ゴスペルアワーを、復活しますと、以前やってたんですけど、この場所を音を出したらいろいろクレームがあったんでしなかったんですけど、ちょっと早い時間にやって早めに終わるということで、1時間半しかできませんけど、7時ぐらいまで、1時間半だけやります。で、参加希望チームはお早めにご連絡をいただきますようにお願いいたします。もうすでに大村のハティクバとか諫早のルミエルとかですね、それからあと、いくつかのところがですね、それ県外も含めていくつかのところがもう参加したいと言ってきていますので、もし皆さんで希望される方、これは来年ですね、15位以内に入れるチーム白馬で、それから、本当に身をつけることのできるチームですね、神様を賛美してまだ神様を知らない方々を救いに導くことができる、そういう賛美チームができるということで、再びゴスペラを復活させますので、ぜひですね、皆さん、参加していただければと思います。さて、それでは聖書の方に入っていきたいと思います。マタイの17章はですね、先ほど読まれましたけれども、ここ19節からもう一度見しますね。その時弟子たちはそっとイエスのもとに来ていった。そっとっていうのが面白いなと思うんですけど、そっとやってきたわけですね。隠れるようにして、どうしてかと言いますと、実はこの前のところを見ると分かるんですけれども、14節から見ると分かりますけれども、悪霊に疲れた子供、悪霊に疲れた子供がいまして、その子が暴れると火の中、水の中に飛び込むということなんですけども、落ちるということなんですけども、その悪霊に疲れた子供を悪霊から解放してほしくて、お父さんが弟子たちのところに連れてきたんですね。ところが弟子たちはこの方から悪霊を追い出せなかったわけであります。それで、エス様のところに連れてきたら、イエス様は一発追い出されたんです。当たり前ですけどね。それで弟子たちが、自分たちはできなくて、イエス様には一発できたからですね、と思ってそっとこう来たわけですね。なんか目に浮かびませんか、光景が。なんか、自分たちができなくて、と思ってたら、イエス様のところに来たら、いっぺんにイエス様追い出されてですね、と思ってですね、なんかこう、なんとも言えない気持ちで、そっとですね、隠れながら、そっと、どうしますかってこう聞いた、ね、その雰囲気がわかりますけれども、そういう状況だと思ってくださいね。そしてその時に、イエス様はですね、言うわけですね。弟子たちも今日ね、なぜ私たちには悪霊を追い出せなかったのですか。一応、14節から見ておきますね、一応ね。その14節、今お話したところを簡単に。14節、ちょっと戻ります。彼らが群衆のところに来た時、一人の人はイエスのそば近くに来て、前に来たまずいって言ったと。ね、彼らってのはイエス様と弟子たちがこの山から降りてきた時ですね、主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでおりますと。何度も何度も火の中に落ちたり、水の中に落ちたりいたしますと。ね、転換で、何度も火の中、水が落ちると。そこで、その子を弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでしたと。ね、治してもらいたかったけど、弟子たちは治せなかったと。で、イエス様は答えて言われます。ああ、不信仰な、曲がった今のようだ。いつまであなた方と一緒になければならないでしょう。ということは、不信仰な曲がった今のようだって言ってことは、治せなかった理由は不信仰だってことは答えがありますね。そして、 言われたんですね。その子を私のところに連れて行きなさい。これ一つのキーワードなんですね。イエス様のところにその子を連れて行けば、連れて行きなさいって。で、言われた通り、18節、そしてイエス様がその子を司会になると連れて行くと、イエス様はその子を司会になると、悪霊は彼から出て行き、その子はその時から治った。イエス様のところを連れて行ったら、イエス様は一発で治されたんですね。まあ当たり前では当たり前ですけれども。で、今、東京安定教会の方でですね、新井牧師が来られまして、スネルゴイセラペイアっていう癒しのミニ、今セミナーをやっていて、この前は癒しの実際、集会も持たれまして、たくさん癒しが起こってるんですね。いくつかの箇所で、映像から見てたのに、癒しが起こったっていうのをね、もうすでにいっぱい起こり始めていますね。で、で、面白いこと言うんですね、新井牧師はですね、私は一人も癒したことがない。私は一人も治したことがない。あら、言ってるんですね。私はいつも、その、病気の人がいたら、その、あちらにってイエス様とね、あちらに祈ると、あちらが、イエス様が、その人に、技をなさる。私がしていることはいつも、その人をキリストのところに連れて行って、そして、その人と一緒に、イエス様のところにお願いをすると、イエス様が、その人に技をなさる。だからあなたが直接イエス様にお願いされたら、イエス様はあなたに答えてくれますよって言われるんですね。で、また、私があなたに、あのために祈れば神様が答えてくれる。私は治したことはない。神様がいつも治してくださるってことを、私が昔、そのまばしにいた頃からですから、もう30年以上ですね、言い続けてらっしゃいますよね。そうなんですね。で、キリストのところに連れて行けば、キリストのところに行けば解決するんです。キリストのところに行けば癒されるんです。キリストのところに行けば、神様は、勝利を与えてくださるんですね。どんな問題があったとしても、どんな病気だったとしても、どんな不可能な問題だったとしても、キリストのところに行けばいいんですね。で、今日皆さん礼拝にですね、来られていらっしゃいますけれども、礼拝に何を期待して来られたでしょうか。ね、神様にお会いするために、もちろんね、賛美が楽しいとかですね、ね、もしかしたら一人や二人ぐらいはメッセージを楽しみに来てくれたかもしれませんが、ね、でも何であったとしても、その、いいですか、イエス・キリストに出会う、イエス・キリストに求める、イエス・キリストに触れていただく、賛美の中で神様で愛してイエス・キリストに触れる、まあ、神様でもいいですけどね、メッセージを通して神様からの語りかけを聞く、予言でも結構です。あるいは臨在の中で神様に触れられて重荷を下ろす、その主に期待していらっしゃるなら神様は必ず答えられるんですね。でもね、サタンが必ずね、信仰をずらす時の特徴はですね、教会に来る時に神様よりももっと大事なものができてくるんです。あの人に会いに行こうとかですね。ね。礼拝が終わった後のあの食事会が楽しみだとかね。ね。で、なんかあの人に会いに行こうとかですね。ね。そういうことがね、起こるんですね。これ本当に起こるんですね。で、そうなってくると、いいですか？それは全部悪いとは言いません。ね。誰かに会うことを楽しみすることはいいことでしょうし、礼拝の後の食事会は、ね、交わりが楽しいとかとってもいいことです。が、中心はそれではないのです。中心はイエス・キリストに会うことなんですね。イエス・キリストに触れられることなんですね。イエス・キリストに私の心を打ち明けて、イエス・キリストから言葉を受けることなんですね。その上でもちろん、主にある兄弟姉妹との交わりは楽しいし祝福なんです。それはもちろん、それが楽しみだったり、お互いに乗り合ったり、助けてもらったりするとってもいいことです、ね。家族なんですから。しかし、中心はイエス・キリストに会いに行き、イエス・キリストに触れられることなんですね。で、これがずれてきますとですね、必ず教会はずれ始めるんですね。で、主が中心でない、なんですね。というか、なぜならだったら、私たちはお互い、誰一人癒すことも、誰一人問題の解決をすることもできません。ある励ましを与えるでしょう。ね、ある一時的な助けはできるでしょう。でも、根本的な解決と、全部のマイナスをプラスに変えることができるお方は、イエス・キリストだけなのです。で、この方に私たちは、心を向け、この方に触れていただくんですね。で、これが大事なんですね。だから、ぜひそのことをしてほしいんですね。で、弟子たちはですね、ここには書いてありませんが、同じ記事がマルコの福音書にあります。マルコの福音書を見ますとですね、弟子たちは、この、天下の人が連れてきたときですね、どうしたかというとですね、少しは祈ったと思うんです、少しはね。でもその後すぐですね、書いてありますよ。議論していたって書いてあるんですね。この人が治らないのはこうだあだとかね、この人の信仰はこうだからとか、あなたがどうだからとかって議論してたんですよ ね。主のところに行かないで、主にすがりつくのでもなく、主に求めるのでもなく議論してたんですね。その時奇跡も技も起こらなかったんです ね。 で、イエス様のところに連れて行った時にすぐに奇跡が起こったんです。これはね、すごく大事なところなんで覚えてください。さあ、それで、ね、今日の話に入っていきますね。で、弟子たちはできなかったわけです。それで聞きましたら、19節、弟子たちはそっとイエスのもとに来て聞きます。なぜ私の悪霊を追い出せなかったのですか。20節、イエス様は言われます。あなた方の信仰が薄いからです。さっき信仰と言いましたけども、まあ、信仰が薄いと言われたんですね。ね、まあ、薄かったわけですね。なんかドキッとしますよね。信仰が薄いからですってね。で、ところが面白いんですよね。誠にあなた方に告げます。はい。誠にあなた方に告げますっていう誠にって言葉はですね、ギリシャ語ではアーメンって言葉です。ヨハネの福音書では何度も出てきますね。誠に誠にって。これはとっても大事なことを言うときです。だからこれはイエス様が大事なことを話すときですね、いいですか、よく聞きなさいよっていうときですね、あなた方の信仰薄いからなんだよって、いいですか、よく聞きなさいよって。もし、からし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れていれば移るのです。で、面白い。薄いからダメだって言ったんですよね。薄いからダメだっていうことは、薄いんですよね。だから分厚くなければいけない。まあ、直訳すればね、逆だから。あるいはもうちょっと考えれば薄いんだから、小さいってことだから大きくなければいけないって考えるじゃないですか。ところが、からし種ほどの信仰があったらって書いてあるんですね。からし種持ってる人いませんかね。しおりがあるでしょ、なんだっけ、からし種のしおり。イスラエル行ったらよくからし種いっぱいこうしおりがあるんですけど、いつも持ってる人は1人か2人はいるんですけど、あ、さすが、ちょっと借りていいですか、ありがとうございます。第一礼拝はいなかったのに、ありがとうございます。最後ではね、信仰の告白の人なんです。白馬大会になる前のって、ね、どんなに気持ちがどうであっても告白だけは絶対行かないっていう、なんだけど、これ、からし種ですね。ありがとうございます、本当に。ちょっと年季が入ってますけども、ちょっと見えないかもしれない、これからし種ね。ここに、この、ちょっとこの、ここにあるこれがからし種。一つじゃないんですよ。いっぱいがあってこうなったわけですね。一つはものすごく小さいんです。で、こんな小さいんです。で、チョン・ヨンギ牧師がね、説教で面白いって言いました。このからし種をね、イスラエルから持ってきてみんなにね、からし種ってね。で、見せて、こうやってこう手に置いてね、このからし種を手に置いて、こうやってみんな見せてね。で、みんな行列作ってみたいってから並んだんですって。一人のおばあちゃんが、ちょっと目が見えくて、どこですかからし種見えませんって、こうやって近づけてきたんです。そしたら、近づけてきた時に、こう鼻息がふって出たら、その鼻息で飛んじゃったんですって。それでからし種がもう分からなくなったって話を説教でしておられました。ですごく心に残ってるんですね。鼻息で飛んでしまうぐらい軽くて小さくて、そして分からなくなるぐらい、分かるでしょこれ、ものすごく小さいわけですよ。面白いですよね。薄いからダメだって言ったんですよね。あなた方の信仰は薄いからダメだって言ったのに、そしたら大きくなきゃいけないと思いませんか。分厚くなきゃいけない、強くなきゃいけないと思いませんか。ところがからし種ほどの信仰があったらいいって言ったんだから、こんな小さな信仰でいいんですよ。鼻息で飛ぶような信仰で。ありがとうございました。感謝します。ね、鼻息で飛ぶような信仰でいいわけですよね。ということはどういうことなんでしょう。薄いのはダメだけど、鼻息で飛ぶのはいいのかってことですよね。これは何度も実はお話しておりますけれども、これは薄い信仰と、実はこれ質が違うんですね。薄い信仰、分厚い信仰というのは、どちらかというと、求めて勝ち取っていく信仰って言ったんでしょうかね。ちょっと今日はこっちは詳しくやりませんけど。からしの信仰というのはですね、分かりやすければ受けたという信仰の、この後を見れば分かるように。からしの信仰というのはどんな小さくても、どんなに小さな信仰でもいいんですけども、おそらくからしというのは最も小さな種じゃないですかね。その最も小さなものでも、この後にこう書いてある。山に向かって動いて海に入れと言えば、移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありませんだから、どんな小さな信仰でもいい、それを言えばって言ってる、声に出して言えばって、これはその信仰を用いるのです。どんな小さな信仰でも用いる、ね、例えば感謝するのはその一つの表れですね。喜び踊るっても一つの表れですね。神に従っても一つの表れですが、今日はここでは言えばだから、一番簡単、告白するなら、その信仰を用いて告白するならば山が動くって言ったんですね。で、山っていうのは皆さん、日本の場合はね、動くあたること、山のごとしっていう言葉があるんです。武田信玄って言うんですけど、でね、だから山ってのは動かないものの代表なんですよ。絶対動かないものに向かって、動いて海に入れてれば動くって言った。つまり、絶対不可能でも可能になるぞって言ってるんですね。どんな小さな信仰でもそれを用いれば、声に出して言えばってことなんですね。で、 まあですね、10月になってですね、ちょっと寂しくなりました。何かと言いますと、ショーの姉妹がいなくなりましたね。で、秋元牧師はこの前来て教えてくださいましたね。先月 の, なあの東京カリスマ、先週か、先週東京カリスマ盛会で、ショーの姉妹と杉沢牧師がどことなく嬉しそうだったとですね、言ってましたけど、良かったなと思います。で、彼女はですね、実は5時半からいつも賜物の訓練でやっておりまして、予言を語ったり、威厳と解き明かしをしたり、癒しのために乗ったり、信仰の告白の時間もあるんですね。でその信仰の告白の時に必ず彼女はですね、家族のご自分の家族の救いのこととともに毎回言ってたんですね。私は神様の御心の人と結婚して神様に用いられます、御心の人と結婚して神様に用いられて世界で用いられますってこと言ってたんです。いつも言ってたんですよね。もういつも言ってた、出てた人は知ってますけどね。最初はみんなニコニコ聞いたんですけど、そのうちですね、また言ってるわって感じだったんですけど、それでも言ってた、言い続けたんですよね。そしたらですね、本当に御心の結婚で、しかも、ミッションの代表されてますから、関沢牧師というのはまさに世界に行く。27日に結婚式をして、28日の礼拝の後、29日からイスラエルに行かれますね、ご夫婦で。イスラエルチームに行くんですけどね、これチームなんだけど、ハネムーンを兼ねたチームですよね、派遣だからチームではあるんですけどね。でこれからしばしば行くことになるだろうと思いますよね。面白いなと思いますよね。で彼女は一度ですね、秋元牧師もうちの奥さんも実は同じことを言いました。卵巣がんになりまして、完全に髪の毛が全部なくなったんですね。でちょうどその一番苦しい時に、私は秋元牧師と一緒にお祈り行きましたし、一度妻とも一緒に行ったの、ちょうどその時期にね、2回ぐらいでしたけどね。で妻はその姿を見た時に、この人とはもうこれが最後になるかもしれないと思った。で秋元牧師ももうこれはどうなんだろうと思ったそうですね。それぐらい悪かった。でもそこから彼女は癒されて、あの髪の毛は自分の髪の毛ですからね、彼女の長かった素敵な髪の毛、あれ自分の髪の毛ですよ、完全に癒されたんですよね。それとご主人に迫害を受けて離婚になっちゃったんですね。 でもそのご主人は必ず救われると思ったんですけれども、亡くなってしまったんですよね。そういうことがあるわけですね。それでも彼女は信仰を失わず、そして最初はずっとそちらを持ってたんですけれども、その後今度は必ず見込む人と結婚できるって言ってですね、言い続けたわけですよね。告白したんです。本当にその通りになりましたよね。まだなってない、なりますよね。まだ27歳になったっちゃいけないけど、なりますよ ね。結婚式行ってきますけれども、で皆さんですね、告白って大きいんです。でさ、神様このどんな小さなからしの信仰でも、それを声に出して言うってことは一番簡単な信仰の持ち方なんですね。じゃあ山に向かって動いて海に入れては必ず動くのがあったら、もちろん御心がどうかがポイントです。御心がどうかはね、でも神様から言葉をもらったり、確認ができたり、聖書から言っても、例えばどんな悲しいマイナスのことが起こっても感謝をするならば、その悲しいことからの向こう側に神の計画があって、必ずそれは喜びに変わる、祝福に変わるっていうことは聖書全体の真理でしょ。どんなマイナスがあっても必ず益に変わる、必ず祭典になるって告白することは、これは間違いなく聖書的なんです。だから秋元牧師がよくベニヤミンのことを言うときに、ベニヤミンが癒されたことの話をするときに言われますよね。帰ってきて感謝をしたときに2つのことを思ったってね、治るか治らなくても神の栄光を表すかだって。だからこのベニヤミンの病気は何もマイナスじゃない、必ずこのことを通して神様栄光を表してくださって、益にしてくださるってもう告白し始めたわけですよね。そして当然親だから治ってほしいから、治してくださいって求めたら、癒すって言葉が来たから、癒すって告白を返されたんですよね。で皆さんもどんな悲しいことや辛いことや、ね、病気であったりとか、あるいは経済的な困難であったりとか、ね、こう人間関係の事柄だったり、時にはですね、罪を犯して取り返しのつかない失敗をした時、悔い改めもしっかりしてください。その上で悔い改めた上で、その取り返しのつかない失敗さえも必ず神様が祝福に益に変えてくださるということを信じるんですね。これ聖書からどういうふうに変えられるかは示されないといけませんけどね、それを告白する必要があるね。神様は私の失敗も全部益にして必ず祝福に変えてくれる、このことも必ず神様祝福にしてくれるってことを告白するのです、ね、川に出して言うわけですね。これはすごく大事なところですね。でその時に神様は山を動かすぞって言ったんです。で皆さんの前に今日、ね、病気という山があるかもしれませんし、経済的な困難という山があるかもしれませんし、 あるいは、まあ、いろんな人によって問題は違うでしょう、困難があると思うんです。でもそれに向かって必ず神様はこのことを祝福に変えてくださる、益にしてくださるということはみんな言えるんですね、クリスチャンなら。でどう変えてくださるかは皆さん祈って求めてください。神様が言葉をくださったならその言葉に立ってそれを告白するんですね。ところがね、告白を始めるとね、した人は分かる、必ずぶつかりが来るんです。それでね、最初は言えるんですけどね、続けて言えるかというとね、なんかね、最初は勢いよく言うんですけど、しばらく経つとね、なんかね、だんだん告白が効いていくんです。実は面白いことがありまして、今結婚の話をしたからもう一つ結婚の話をしますと、さっき言いましたこの雲の間の道に、ね、ダニエル森君の説教が載ってます。読んであげてほしいんですよ。彼は長崎で、熊本の人なんですけれども、長崎に来て長崎で結婚いたしました、ね、で奥さんも熊本の人なんですけど、長崎に出て長崎で出会って結婚したんですね。で当時ですね、奥さん恵子さんというんですけども、その奥さんはいてですね、7人独身の女性がいたんですね。で私たちはですね、セブンシスターズと言ってたんです。昔の人は覚えてらっしゃいますかね、セブンシスターズと言ってたんですね。でそのセブンシスターズたちはですね、みんなですね、主は素晴らしい結婚させてくださるということでね、ある時からみんなでセブンシスターズがですね、始めたんですね。みんなで何が良かったね、覚えてますかね、昔の人、ね、お互い 見たかったですね、この指をさしてあげて ね、あなたは祝福された結婚をする、私も祝福された結婚をする、長崎教会みんな祝福された結婚をするってね、御子の祝福された結婚をするっていう告白をやり始めたんです、7人が。ところがですね、すぐに3人離脱しました。まあもしかしたら独身のせいかもしれませんけど、まあでも離脱しました。でその後の人たちもですね、最初一生懸命やってたんですけど、最初はみんなね、微笑ましく聞いていましたし、アーメンと言ってたんですけど、ずっとやってるとですね、周りもですね、冷たい姿勢になるわけです。で本人も言いながらですね、こんなことやってて何なんだろうってきっと思うんでしょうね。だんだん告白を引くんですよね。言わなくなるんです。やめちゃうんです。一人だけやり続けた人がいるんです。それが森君の奥さんなんです。恵子さんだけはなんかね、こう最初はみんなこうやってやったらね、相手も一緒になってニコッとやってやってくれたのに、こうやってやるとそのうちね、もうなんかね、まだやってんのって顔で見られても、それでもめげずにやり続けたんですよね。そしたら恵子さんはですね、森君との結婚を始めたり、森君と結婚したかったんですけど、彼が年下なのでかなりもうダメだと思ってたら、両親が、それからハンディでまあいろいろあったわけで、精神的な病もあったし、それから病気もありました。だから自分は生涯結婚できないと思ってたんですよね。そしたら森君の方から結婚のこと言われたので、実は話したいことがあるって、西高で話すって言われて、森君は私に相談来ましたよね。何言われるんでしょうってね。だから覚悟してたけどね、何で言われたと思って、そしたら西高でですね、恵子さんがですね、実は私の両親は一人は精神的に病んでるし、もう一人も病気だから、将来一緒にほっとけないから住んであげたいと思ってるってね、でそういうことなんで、それでもいいのかって聞いたんですよね。もしお前がそんなことなら構わない、もっと別のことになりたいですね、あいいですよって言って結婚して、本当に約束を守りましたね。釧路まで熊本から奥さんの両親を呼び寄せて、彼は介護しました。手術費とか全部自分たちで稼いで払ってカバーしましたよね。そしてその証がブログにありますし、そのこともちらっと描いてます今回ね。で妻の両親の面倒、一人は天に帰りましたけど、もう一人はまだいるのかな、面倒見ていますよね。あれで恵子さんよかったなと思いますよね。で彼女はですね、森君を示された時、森君とは言わなかったけど、ね、私に教えてくれましたけど、こうね、こう告白し続けたんですね。引かなかったんですね。皆さんね、何でもかんでもやめたり告白しようって言ってませんよ、ごめんなさい。でもマイナスの時に必ず祝福になる。それから神様に与えられた言葉や示されたことは声に出しているのです。秋の牧師もそうでしたね。ベニ君の時に毎週日曜日の旅ごとに告白してたんですよね。で私の妻のお母さんがまだ当時のノンクリスチャン、今はイエス様を信じてますけど、その時に私、ね、テープを毎週送ってたの、東京のテープをね、長崎のテープと一緒に。そしたらですね、秋元牧師っていうのはその頃クリスチャンじゃないから、あの人は変わってるけどってね。あの人変わってるけど、あの息子さんの病気の時だけはあれは驚いたって、あれは信仰者だから言うことだ ね、脳が転換波があって、脳が段差があって壊死していて、それ毎週わけですよ。お医者さんも障害治らないと言いました。でも神様言われました、癒してくださいますって毎週わけですよね。それをテープでいつも聞いてて、うちの妻のお母さんがね、なんか心にものすごく残ってるみたい、 今でも言いますあれはちょっとすごかったってね、やっぱり信仰者とは違うなって言ってますもんね。ところが面白いことにパウロ牧師がそういった後、ね、当時 あの鉄道学園みたいなと高くなってるんです、こう同じ高さじゃなくて、だからこう階段は、まあ、そんな長い間にちょこちょこっと降りるけど、そうやって告白した後階段降りるときに不安が来るんですって。こんなこと告白したけど治らなかったらどうしようって、すごく正直ですね。なんかほっとしますよね。来るんですよ。本当に神なる告白をやり続けようと思うとサタンが潰しに来るから、不安が来るし恐れが来るし、本当かなって疑いも来るんです。試しですね。だからこの後書いてある、ね、括弧ですけど、ただしこの種のものは祈りと断食のなければ出ていきません。マルコの方は祈りだけですけど、祈らないと語り続けれないのです。だからパウロ牧師は階段から降りてくると不安が来るわけですよ。それでいつも言ってましたよね、座った後にね、神様って、神様とすぐ祈り、神様って本当に何しかするんでしょうって言ったら、信じていなさいってね、私は言ったじゃないか、そうだと思って、また次の週やるわけですね。で階段から降りてくるとまた不安が来るわけです。こんなこと言ったけど乗らなかったらどうしようって、でまた祈るわけで、神様って言ったら私は言ったじゃないかって、そして語り続けるわけですね。カラスの信仰って皆さんね、すごい強い信仰じゃないわけですよ、ね、告白したらもう自信満々でね、絶対そうなるぞってこう、ね、確信してるわけじゃないですよ、ね、こうね、治りますって告白したそのすぐ姿の階段を降りるときには不安が来てですね、こんなことみんなに言って治らなかったらどうしようって恐れが来るわけですよ。でも祈ると神様は言ったでしょって言って、あ、そうだと思ってまた次の週言うとまた不安が来るわけですよね。からし種なんですよ。でもそのからし種を祈りながら祈りながら祈りながら、時には断食をしながら用いていく、用いていくときに神が働かれるんですね。で信仰として神が働かれますので、そうですね。で、ぜひですね、皆さんお互いにね、あの神の約束されていることがあると思うんです。それをお互いに、ね、告白してほしいですね。あの家族の救いとか ね、おはようございますってね、にこって来週はきっと家族が来ますねとか言ってね、あの救われる時は近いですねとかね、あの必ず救われますねってお互いに言い合っていただきたいですよ ね。うちは大変だから、そうですか、うちも大変、もうお互い、ね、頑固な夫を持って、もう本当にね、もう固くなな親で、もう本当困りますねってね、もう教会のもやっとこさですよね、もういつこう、もう来させなくさせるか分かりません、どうしましょうって、そういう告白をしちゃいけないんです。それは事実かもしれませんが、事実を告白しようとは聖書に書いてない、嘘をつけとは言ってませんよ、告白しないですね。嘘をつけとかほらをつけということはありません。聖書から見て必ず神様がなそうとしている祭典、祝福、今最悪の状態だったとしても、いや神様はこの私たちの家族をね、あるいはこの問題を必ずこの問題を通して逆に祝福を表してくださるってこうね、言ってほしいんですね。だからクリスチャンはね、問題来た時大変ね、まあもちろん大変ねって言ってあげないと相手がね、なんか傷つくこともあるから、一応受け取ってあげて、大変ですねって、でも大丈夫よって、ね、でも大丈夫よ、大変だと思うでしょう、でも大丈夫よ、イエス様いるから大丈夫よって、全部益になるからねって、これはいいですか皆さん、単なる励ましや気休めじゃないのです、真理なんです。真理を解き放たないといけないのです。神様は黙って天地創造されませんでした。光をあれって言って光を作り、何ですか、神様は言葉を持って創造されたのです。癒す時も奇跡を行う時も言葉を持って技をなさっているのです。私たちも神様にある言葉を告白するとき、どんなに山が動かなくても山に向かって命ずるんですね、主にある言葉を。でこれをするときに起こるんですね。でそれをやるためにはやっぱり祈りが必要なんですよ、ね、やり始めるんですけど、皆さんやってみてください、ね、続けようと思うと必ずねきつくなりますから、その時に祈りがあるとこれに、ね、継続していけるんですね。だから祈るってことはね、すごく大切なことなんですね。ぜひねそのことは覚えておいてほしいというふうに思います。でまあ、今日はこのことがお話の中心なんですけども、ですね、祈っていきますと神様からその語る力が与えられますし、また面白い断食をするとですね、肉体弱くなるんですけどね、霊はすごくシャープになったりするんですね。で特にここではこの種のものはって書いてあって、これは悪霊を追い出したって書いてあるから、霊的な問題の場合には、ですね、断食ってのはすごく重要になってきますね。何でも断食とは言いませんけどもね、だからなんか霊的な問題を感じている人がいたら導かれた時には断食をされることです。ただし指導のもとでやってください、ね、きちっと指導を受けないで断食すると混乱することがありますのでね、気をつけておいてほしいというふうに思います。 まあ、終わっていいんですけども、ちょっと心の流しがありますから予定しなかったんですけど、何度か話したことがありますけれども、南牧師ね、ケンタッキーの南牧師がですね、唐揚げを作りすぎた時の話をしましたよ ね。本当は一番お昼の火曜日だったかな、正午ぐらい、長崎にいた時ですよね、確かね。長崎にいた時に蒼天に来て眠たかったんでしょう。ぼーっとしてたら14ピースしか作っちゃいけないのに、4倍作ったのかな、4倍ぐらい作っちゃったんですね。そして、CH が46だから 4倍5倍かな、とにかくたくさん作っちゃったんですね。そして上司に叱られたわけですよね。で、彼も謝ったの。で、神様に、あ、このことも感謝しますって祈ってたら、感謝して祈ってたら、はっきり言われたんですね。神様、これ全部売ってくださいって、奇跡をしてくださいって言ったら、売りますって言われたんですね。で、喜んだら、伝えに行きなさいって言われたわけですね、上司に。で、こういうことなんですね。で、これ、上司に伝えに行きなさいって言われたんですね。で、ね、本当は15ピース、14ピースか、ごめんなさい、正確な数字はそうですけど、14か15しか作っちゃいけないのに、売れないから、2時間経ったら捨てるんです。だから、たくさん作らないんですね。売れたら作るんですよね。うっかり間違えて、ね、ぼーっとしてたので、4倍作ってしまったわけですね。そしたら、上司に怒られて、三度怒られて、もうすいませんって謝って、やっと上司の権限が収まって戻ってきて、神様すいませんでした、どうか感謝します、これ売ってくださいって乗ってたら、神様が売ってあげようって来たわけですよ。で、喜んでた。自分で喜んでる分には幸せですよ。あ、神様感謝しますってね。そしたらですよ、神様ね、その上司に、店長にね、神様が売ってくれるって言いに行きなさいって言われた。これはね、皆さんチャレンジですよね。ね、秋元牧師が毎週、紅子が治るって言い続けたみたいに、あれ数ヶ月間やりましたからね。半年以上やったと思いますよね。その間は治らなかったんですよね。その後完全に治されますけど、これはチャレンジですよね。で、いつもとは言いませんけど、時々あるんです、こういうチャレンジが。これ信仰の訓練なんですね。それで彼は葛藤したけど、でね、言いに行かなくて売れなかったのも困るから、もうこの際だと思って言いに行ったわけです、店長って言った。なんだってね、さっき のチキンの件ですが、もういいって言ったらね、いや、神様がですね、祈ったら売ってくれって言ったので、神様これ全部売ってくれますってこう言ったら、店長びっくりしてですね、もう開いた口が塞がないでね、もう分かった、いい、もう向こう行けって言って、はっかと言うんだけどですね。ただそれを言っていたのでどうなったかというと、2時間のうち1時間半まで誰も来なかったのに、1時間半経ったら1人来て、2人来て、45分、あと残り15分のところから、ドドドーっと来て、その時間帯に大量注文はないのに、ね、何度も話しましたけど、次々に注文が来てですよ。その4倍のが全部売れてただけじゃなくて、向こうからね、接客の方からね、作れ作れ作れ、もっと作れって言われたわけですね。で、それ何かって言ったら、たくさん大量注文が来たので、結局実際には作ったものの2倍作ったそうです。だから普通の4倍作ってしまった、もう4倍作ったから8倍分売れたってことなんです。で、これは店長が一番わかるんです。こんなことは絶対起こらないって。ね、ただその作りすぎたものを売れただけじゃなくて、その2倍売れたわけですね。で、彼が大量に作ってたおかげで、何分待ちで出さないでパッタパシ売れたから、お客さんを逃がさなかったんですね。皆さんですかね、何分待ちでも待ちますからね。よほどケンタッキーが好きな人ですよね。私なんかもう5分待ちさよならっていう感じですよね。ね、マックに行こうってなりますよね。だから俺、そうですね。ところが、たくさん作ってたから待たさないですんで売れたんですよね。で、売れ終わった後に何て来たかったら、店長が一段落ついた時にやってきて、謝ってくれたって。さっきは申し訳なかった、怒ったりしてって。で、その後、真面目な顔で言い換えたんですよ。お前何をしたんだって。だからお祈りしたんですよって。いや、面白いですね。これ現実ですよ。世の中ですよ。全く世の中で。彼はね、祈って言った時に神様から語ったところで、その店長はその後救われたんです。救われたんですよね、これね。で、面白いですよね。一番大切な救いが起こったわけですよね。告白って皆さんね、ただ希望告白するんじゃなくて、ね、それでも言わないよりいいですけど、神がくださった言葉、神の約束は解き放つのです。自分に関しても他に関しても大丈夫だよって、必ず成就するからって、必ず治るからって、死に言われたら癒されるからって、必ず祝福されるからって、全部益になるからって、それから必要なのはね、許されてるんだからって。結構多くの人はですね、自分を責めていますので、ね、大丈夫、主は許して忘れると言ったんだから、もう大丈夫なんです。で、そして神様は全部益にしてくれるんですよね。で、それを声に出して言っていただきたいんです、自分にもお互いにも、 ね、そしてそしたらぶつかり合いきますからで面白いんですけどね、これ言いますとね、あのやられた方がありますけどね、周りがねバカにしてるように見えたりするんです。全然バカにしてなくても、ね、バカにしてないんですよ。バカにしてなくて、ああそうかと思って聞いてるのに、なんか言いますとね、なんかバカにされてる気持ちがしてくるんです。遮断がいるんですね、本当に、ね、そこでやめちゃいけないのです。自分のためっていうよりも主の栄光のために、主の祝福を見るためで、あなたが祝福されることは他の人の希望になります。中国でさっきの南君の説教の証しをしたんです、証し説教を使ったの。中国の人たちが聞き入ってくれてですね、これも感動してくれてですね、私はめったに褒めない秋元牧師が、まあ、すぐ私高ぶるからね、褒められたことほとんどないんですけど褒めてくれました。いやいい説教だったってね褒められたこと数えることしかないんですけどね、で中国の人たちはすごい感動してくれたんですよね。本人だけじゃないんですよ、人々に希望を与えるんですよ。ベニ君の中もそうでしょ、あの主の違いではね、困った時のベニ頼みって言葉があるんです。牧師がね困ったらベニ君の中はいつもそうで、別に今日困ったわけじゃないですよ、分かりやすいからしてるわけですけども、何かというとですね、多くの人に希望を与えるんですよね。でどうぞ皆さん、約束の言葉を声を出して語り始めましょう。問題に向かって言い始めましょう。いやこの山は動くって、この病気は治るって、ね、これは解決するって、このものすごいどうしようもない、もうこじれ切ったこの糸を神は溶かしてくださって全部祝福に変わるって、具体的に示されたらその具体的なことを言ってください。神様はそのあなたの信仰告白を通して、からしなねです、小さくていいんです。告白したらすぐにね、言った後からどうしようって不安になって構いません、祈ればいいのです。神様って言うのと言ったじゃないか、また告白する、また不安が来る、祈るんですね。だからこれは祈りにならないといけないって言われたんですね。で告白しない人はね、サタンもぶつかってこないって言わないからだから祈らない、悪循環が来るんですよ。告白すると不安が来てぶつかって、あっと思って、そこで神様って祈るとまた力が来た、そうだと思ってまた告白する、でサタンがぶつかって、あ神様って、そういうことを繰り返しながら告白がだんだん強くなり成仏するんですね。あの27日江戸藩連れていこうかと思ってるんですけども、昭和さんの結婚式ね、すごく私は嬉しいんですよね。なんかずっと大分いた頃からずっと知ってますから、本当に辛いところをなんかいくつか通ってこられて、神様がこれからその報いが始まるんだろうな、ただの結婚じゃない、きっと神様の使命のためにって言ってもったから、そして主の召しを全うしますって言ってもったから、そのこの Y の時代の使命と召しを全うするあのことが始まるんだろうなと思うんですよね。こっちまでワクワクしますよね。だからね、どうぞ神の言葉を解き放ってください。自分に関して、あなたの愛するものに関して、その人が自分で告白できなくてもあなたが言葉をもらって解き放ってください。ベニ君の時、ベニ君は何も言えなかったんです。何も言えなかったんです。お父さんが毎週語り続けたんです。その時神はベニ君に奇跡をなさったんです。今も続いてるでしょ。自分に関しても、あなたの愛する人に関しても、ね、言葉をもらった人が語れば神の言葉は必ずそうなるんですね。ですか、不安に襲いきますよ。俺の信仰はダメだなんて思わないでください。枯らしたらでいいんですから、祈ればいいのです。そうすると神が助けてくださいますね。それをね、ぜひ覚えてください。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。私たちはあなたが今日も全てのことを益として働かされる誠の神であることを知っています。また聖書の約束を私はたくさんいただいています。どうです様、それを私の心に秘めておくだけではなくて、どうぞ必要なことはもっと大胆に声に出して語り、問題に向かって明示告白することができるように。あなたは全てを益にされる方です。あなたは最善以外になされない方です。あなたは病を癒してくださる方です。奇跡を行われる方です。許しと和解を与えてくださる方です。こじれ切ったものを溶かして癒して許して、そして一つにしてくださる方です。神様、そのあなたの皆をおめでたえます。私たちがそのことを告白し、あなたからいただいている具体的な約束を語っていくことができますように。きっとぶつかりや不安や恐れも来るでしょうが、その時にはどうぞ祈りながら祈りながら祈りながら、精霊から力と助けをいただいて、あなたの約束の成就を見るまで私は信仰の告白を、言葉を解き放っていけれるように、どうぞ導いていってください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの心からの願いを素直に具体的に主の前に大胆におっしゃってください。主はそのあなたの心の願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、一人一人があなたの前に出てまいりました。心の願いと求めに答えてください。心を癒し、体を癒し、問題に対する解決を与え、勝利を表してください。主イエスキリストの名によって命ずる。心と体を癒しされよ。不眠症エスの手命ずる。癒しされよ。今晩から熟睡できるように、今晩から熟睡できるように。なんか字でしたかね、なんかここにいる方なのかオンラインの方なのか分かりませんが、字の方ですね。イエス様って命ずる。イエス様よ。恐れがあって、不安神経症、対人恐怖症、なんか恐れがある方、イエス様って命ずる。恐れを、その人の力消えてなくなれ。全く愛は恐れを締め出します。主の愛、そして主の平安、シャローン。イエス様って命ずる。その人の心と思いの力、恐れを出ていけ。腫瘍、ポリープ、がん、イエス様って命ずる。その人の内から消えてなくなる。イエス・キリストによって命ずる。白血病の種をイエス様って命ずる。完全に消えてなくなる。イエス・キリストの名によって、躁鬱病、統合失調症、イエス様って命ずる。癒されよ。なんかものすごく賛美が好きだったんですけれども、なんか今でも賛美は好きで歌うんですけれども、なんかどこかで傷ついてしまって、それから今でも賛美を歌ってるし大好きなんですけれども、なんか本来、なんかこう安らぎとか、あるいはそういうもっともっといろんなところに発表して応募するべきなのに、それができないでいる方が何人かいらっしゃいます。どうせまた落ちるだろうとか、落とされたら嫌だなとか思ってるんですけど、なんか落ちるとか落ちないっていう問題ではなくて、もっとそれを発表していきなさい。あなたに神が与えくださった賛美をもっと発表していきなさい。そうすることによってあなたはもっと自由になります。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。かつて捧げたんですけれども、捧げた結果、今ちょっと苦しい状況に追い込まれてきていますが、主は言われます。喜びなさい、感謝しなさい。私は遅れることなくあなたを支え、あなたの捧げたものを何倍にもしてあなたに返そう。私は決して忘れないと主は言われます。あなたはここでつぶやいてはいけません。喜びなさい、感謝しなさい。私はあなたに豊かな報いを与えると主は言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。どうぞ人々を祝福し、耳をしてください。導いてください。心臓に触れてください。心臓に触れてください。心臓よ、癒されよ。不整脈、狭心症、心臓にある病、それをもたらした根本の原因に向かって目指る。癒されよ。イエス様って目指る。癒されよ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。